本日の聖書の箇所は、マタイの福音書16章13節から20節です。さて、フィリッポ、カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らはバプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハネスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天でも解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められました。本日は神様が用いる働き人です。神様が用いる働き人は、キリストを正しく知るものです。キリストがなぜ必要なのか、キリスト、なぜただイエス・キリストでなければならないのか、この、当然性、必然性、絶対性を、知っているものを神様が用いられます。まず聖書の、目的は永遠の命を得るためです。聖書の箇所をお読みすると、ヨハネの20章21節にあるんですけれども、本当に私たち、あ、すみません、ヨハネの20章31節、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の御子、キリストであることをあなた方が信じるため、あなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであるとあります。そして聖書の内容は、ヨハネの5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです、あります。聖書は最初から最後までイエス様、キリスト、救い主のことが書かれてあります。ですので、この、神様にとって必要な人、神様が用いられる働き人というのは、ただを知る者、キリストでなければならないことを悟っている者を神様が用いられます。ですけれども、この聖書の箇所、マタイの16章13節で、イエス様が人々は私のことを誰だと思っていますかって聞いた時に、弟子は人々はイエス様のことを、バプテスマのヨハネのような社会運動をしたような人、またはエレミアのように奇跡をたくさん起こした神秘主義的な人、または病んでいる人を癒したり、弱い者を慰める、まあ、涙の預言者と呼ばれていた、エレミアのように、博愛主義のように、思う人、または、預言者の一人というふうに、宗教人などというふうに誤解をしているというふうに、答えています。なぜなら、これらの人々は神様ではないので、立派な人ではありましたけれども、死んで誰一人復活した人はいません。しかし、ペテロがマタイの16章16節で、あなたは生ける神の御子、キリストですと、はっきりとイエス様が神様の御子、創世記3章15節で、女の子孫として来てくださるメシア、来られるメシア、救い主であるというふうにずっと待ち望んでいて、今目の前にいる方、イエス様が、来られた、キリスト、来られた救い主である、キリストである、神様の御子であるというふうに告白をしました。この告白が、なぜものすごい告白かというと、人間の根本問題をペテロは知っていたからです。神様は、霊であられて、神様はアルファでオメガで、神様には時も時間も全く空間も、全く関係ない、本当に全てを司って、おられる、全知全能なる神様なんですけれども、その神様が、人類代表アダムを、創世記1章27節で神の形にかたどって、ご自身のようにご自身に似せて作ってくださいました。そして神様の形を にかたどって作られた人間でして、神の霊を宿す神の家、神の器、神の神殿っていうふうに作ってくださったので、神様と交わって神様から天のあらゆる霊的な祝福もいただいて、何一つ不自由のない本当にものすごい祝福を、味わうことができて、そしてその祝福を味わう、でいたらば、神様の代理の統治権、創世記書28節のように、全ての、生き物を支配せよとありますように、そのようなものすごい力も、得ていました。そしてその神様と交わって神様の祝福を味わう、神様から見た神様の方法は、創世記の2章17節、善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと、あなた方はその善悪の知識の木の実を取って食べるとき、あなた方は必ず死ぬというふうに、この御言葉に従って、この御言葉についあの通りに生きているならば、神様の天の霊的祝福を味わっていたんですけれども、その祝福を味わうことができないようにする事件が、創世記3章1節から6節で起きました。それは、もともと神様の聖女に仕える御使いだったケルビムが、自分も神様の糸高き方のようになろうと、神様に不義不正を働かせて地に落とされた、その、堕落した御使い悪魔が、天の3分の1の、他の御使いも一緒に地に落とされたので、その悪魔、悪霊がこの世を支配していて、そして、まだ人間アダムが作られる前にすでに、存在していました。そして創世記3章4節か5節で、神様の御言葉と全く真逆の、その善悪の知識の木の実を取って食べても、あなた方は死ぬことはないというふうに嘘をついて、騙して偽りを言って、まあ、エヴァですけど、まあ、エヴァとアダムは神様の御言葉に背いて善悪の知識の木の実を取って食べる。てしまいました。その時から神様の形、神様の霊が宿る人間でしたけれども、神の霊は、離れてしまって、神様を離れて、そして神様の御言葉、不信仰、不従順、神様は御言葉であり、命であり、光であられるので、神様をもう否定して、神様に従わず、神様不信仰不従順するという罪が全人類の人に入って、その罪のゆえに神の栄光を受けることができなくなって、暗闇の中さまよい、苦しみ、災い、苦しかない呪われた存在となりました。で、その呪われた存在で神様と絶対に会うことができない、断絶された状態になったので、誰についていくかというと、結局悪魔の、奴隷、悪魔の、死を司る悪魔の存在に、いつも死に恐れを抱いて生きるしかないという悪魔の奴隷となり、悪魔の子供として生まれるしかないという状態で人は生まれてきて、しまいます。その神様と共にいる時が、本当に創造の原理では人間は一番幸せなのに、魚が水の中にいる時が一番幸せなように、鳥が空を飛んでいる時が本当に幸せなように、人は神様と共にいることが幸せなように作られたんですけれども、神様と断絶されてしまって、神様に絶対会うことができない、暗闇の中悪魔の子供として生きるしかない、この人間の根本問題を解決するために、は私たち人間の力、人間の努力、人間の行い、人間の知識、何をもっても、この人間の根本問題、神様離れた問題、罪の問題、悪魔の問題を解決することはできないので、創世記3章15節で神様がもうすぐに女の子孫を送ると、女の子孫っていうのは、男と女の人が、まあ、性的行為をして生まれてくる、この、現在、罪、人間の根本問題を神様離れた問題、罪の問題、悪魔の問題を持って生まれてくるしかない人間ではなくて、女の子孫なので、乙女マリア、処女、処女であられるマリアのお腹に聖霊によって、神の御子であるイエス様がお宿りに宿って宿られて、マリアを通って人間なので、人間の体を通って人間は生まれてこないといけないので、神であられる、イエス様がヨハネの10章30節で、私と神は一つであるというふうにおっしゃっているイエス様ご自身が、神様の身分に固執しないで、人の体を持って、神様も御言葉であり、霊であり、霊であられて、御言葉で光で命であられる、目に見えない方なのに、この人間の 肉体を持ってお生まれになってくださって、キリストとしてお生まれになってくださいました。なぜではキリストを神様が送られたかというと、さっきの人間の根本問題3つを解決するためには、創世記2章17節の御言葉通りに、人は、あなた方は、死ぬ、必ず死ぬと、必ず死ぬしかないんですけれども、死んでしまうと、私たち人間はもう、悪魔の行くべき地獄、火の池に行くしかないので、その私たちの身代わりに、私たちの罪を贖うために血の生贄としてイエス様が、キリストとしてお生まれになってくださいました。ですので、このイエス様はキリストであると、救い主であると、いうことをペテロは、もう代々受け継がれてきたこの契約を、握っていたので、本当にこの人間の根本問題を解決してくださる方が目の前にいらっしゃる神様が、神様の御子であるキリスト、イエス様が肉体を持って生まれてくださったっていうことを悟ったので、あなたは生ける神の御子キリストですというふうに答えることができました。ですので、このキリストっていうのは本当に、油注がれた方という意味がありますけれども、誠の大祭司であり、誠の原者、誠の王であられます。神様と断絶して、絶対に神様と、一緒にいることができない、本当に神様は霊が離れてしまって、本当ただ肉だけの状態になった人間を神様と共にいることができるように、創造、神様が私たち人間を作ってくださった創造の原理、神様と共にいることが、神様と交わることが人間にとって一番、最善で最高の祝福であるので、本当に神様に会う道を開くために来てくださった誠の預言者、ヨハネ14章6節で神様に出会う道となってくださったイエス・キリスト、また、この神様に不信仰不従順するという罪を、またその神様の御言葉に、神様に不信仰不従順するという罪のゆえに、人は、結局霊的な存在として神様に作っていただいているんですけれども、神様と断絶してしまって、神様のことを理解、分かることもできないので、結局偶像崇拝をして、また偶像崇拝して、またその神様と離れたという罪、神様の、に不信仰不従順したという罪のゆえに、その身としてくる自犯罪、何か悪いことをするっていう自犯罪、これらの罪、すべての罪を解決するために来てくださった方が、大祭司である、誠の大祭司であるキリストです。ですので、マルコの10章45節にありますように、人間のすべての罪を解決するために、私たちの身代わりになって血を流して、神様との和解の血の生贄として来てくださった方がキリストであり、このイエス様の十字架の血性によって、ローマ書8章2節にある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとありますように、罪の問題全てを解決してくださった誠の大祭司、またこの悪魔サタンという存在が私たちを、騙して、悪魔の奴隷として生きるしかない私たちを救ってくださるために、解放してくださるために来てくださった誠の王であるキリスト、罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔を初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。ありますように、第1話で3章8節の御言葉のように、悪魔の技を打ち砕いてくださった誠の、ですので、神様に会う道となってくださった誠の預言者であるキリスト、すべての罪を解決してくださった誠の大祭司であるキリスト、また悪魔の存在を打ち砕いてくださった方がイエス様であると、誠の王であるキリストを、この3つの職分であるをなしてくださる方が、キリスト救い主であり、そしてそれを、職分をなしてくださる方がイエス様であるということを悟った人を神様は、用いられます。本当に、私たち人間の力、人間の行い、善行、宗教、何をもっても絶対にこの人間の根本問題は解決することができないんですけれども、この、イエス・キリストを信じるならば、私たちはこの人間の根本問題解決されて、神様と共にまた一緒にいて、神様の霊が私たちを、神の家、神の器、神の宣伝として、神の霊を宿す、ものと、なります。そして、イエス様はこのペテロが、 本当にこのご自身がキリストあると、あなた生ける神の御子キリストですという告白した、この告白を本当に喜ばれたので、あなたは幸いであるというふうにペテロのことを、おっしゃいました。そして、この本当になぜイエス様がキリストであって、なぜただイエス、あ、キリストが私たちに必要なのかっていうことを、悟ることができるようになるのは、人間によるのではなくて、イエス様がおっしゃったように私の天の父なのだっていうふうにおっしゃったんですけども、聖霊によらなければ、神様恵みによらなければ取ることはできないので、本当に、このキリストの奥義を悟ったものを神様が、この世を生かす働き人として用いられます。そして、天の御国の鍵を与えるとおっしゃってくださっていますように、イエス・キリストのお名前でお祈りするならば、本当に私たちの祈りを御使いが天、神様御座のところに持っていてくれて、私たちの祈りに応えてくださる。またキリストを味わって、神様を味わってっていう今までの祝福を味わうことができる天の御国の鍵が与えられていることを感謝します。本当にヨハネ19章30節で、全て完了したとおっしゃってくださった、人間の根本問題を解決してくださったイエス・キリストを信じるならば、本当、私たちの環境とか現実においてはいろんな問題来ますけれども、もう根本問題が解決されているので、私たち神の子供として天にあらゆる霊的祝福を味わうことができる神の御子キリストに、変えられていることを本当に味わっているならば、神様が私たちを神様の働き人として用いてくださいます。ですので、本当にただを知るイエス・キリストでなければならないということを悟ったものは、また結論をイエス・キリストに置いたものに、神様が、神様が用いてくださいます。ですね、今日も、神様の御言葉を、握って、神様の祝、神、今の祝福を味わう時を持ちたいと思います。韓国日本人教会、新宿キリスト教会、木更津教会を置いて、共にお祈りして、集中の時を持ちたいと思います。